大竹選手交友録火曜日のご担当は関西大学特任教授の深澤真希さんです。今日はリモートでご出演です。深澤さん、こんにちは。
お願いします。
お願いします。
私も子供の時荷物すごく重くてですね、小学校5年で初めて林間学校で親元を初めて離れるじゃないですか、大体、で荷物が分かんなくて、家庭科の裁縫セットを丸ごと入れ
て
っていう、小さい裁縫セットを知らなかったんですよ。で、あの辞書ぐらいのサイズ、でもこれなんか破れたらいけないなと思って、これは持っていこうって言って、マジで本当に布団袋みたいなやつで私だけ林間学校に行って、
あの
宿で裁縫セットを出してみんなが驚愕してましたね。
そうです。
今はその反動でめちゃめちゃ荷物が小さいですけどね。
その反動なんだ。
反動ですね。今でも思い出すも裁縫セットを持っていた小5の私。
備えが良すぎるっていうね。
そう、
今日は、ジェンダーバランスの話ですね。これね、医学科、医学部、医学科ですね。医学部、看護学科とかいろいろあるけど、医学科の入学者が、4割超え。NHK が出演者を男女別に数え、このね、女性が増えることによって生まれる変化とはと。
先週国際女性デーだったってこともあって、これは両方とも朝日新聞の記事なんですね。で、どうして今、男女の数を意識しなければいけないかといえば、今まさに話題になっている昨年11月自民党の和歌山県連が主催した青年局の国会議員と若手の地方議員が参加した懇親会に、女性ダンサーを招いて口移しでチップを渡したことが分かった。で、出席者は男性議員ばかりだった。だけども、なんで女性ダンサーを呼んだんですかと聞かれたら、多様性の重要性を問題提起しようと思ったと、記者団に釈明をしたわけです。でもちろん、本当に重要な多様性は、やっぱり自民党ってもう国会もですね、地方議員も圧倒的に女性議員が少ないんですね。和歌山で言えば国会議員は男性ばかりですし、県会議員も女性一人だけかな、自民党はね。っていうことがやはり問題なんですけれども、じゃあその医学科の問題と NHK の問題、どういうふうなニュースが報じられたかというと、まず今年度、2023年度ですね、に入学した女性の割合が初めて全ての大学の平均で4割を超えた、文科省の調査で、分かったわけですね。
医学部、医学科の入学者の4割以上が女性だったと。
で、1960年代に初めて女子学生が 10% になって、そこから1990年代に 30% を超えて、そこまでは順調だったんですけど、なんとそこから25年ほどずっと3割台だった。で、4割の壁と言われて、大学によっては5割超えるようなところはあったけれども、平均すると、やっぱりどうしても3割台である。で、これはおかしいなということは、実はずっと言われていたんですけれども、皆さんご存知の通り、2018年に医学部入試の不正問題が発覚して、一部の医学部では女子学生へ差別をしていた。点数を操作していた。で、女子学生の数を3割に抑えたかったという証言もあって、そこから今に至るまで、多くの裁判が行われたということと、入試がね、是正をされたということがあって、その結果4割になったんですが、ただその2018年も今も日本では差別はいけないけど、女性は妊娠や出産で休むし辞めたりするから仕方ないんだっていう、必要な差別なんだという声が日本では本当に残念ながら多いんですね。だけどね、女性の、日本のね、女性医師の割合は、OECD 加盟国で最低なんです。これずっと最低だったんですね。っていうことは、他の国はどうかっていうと、女性医師が 75% っていう国もあるわけです。すべての中でですよ、75%。で、大体の国で女性の医師ってもう5割なんですよ。ってことは、他の国の女性だってもちろん妊娠や出産もするわけだから、じゃあなんでこんなに違うのかといえば、日本でも今若い女性の医師の、で、産婦人科なんかは7割女性の医師なんですね、若い女性の医師は。だから、いろんな女性でも働きやすいような仕組み作りが進んでいて、女性が長く働けるような環境ができつつある。これは別に他の国では、一番難しいと言われる外科であっても、外科の女性医師が妊娠や出産を経ても働けるようなシステムができるし、そもそも医師って男性でもその 精神的に病気になったり、肉体的な病気になったりすることもあって、休みやすい環境があるんですけれども、まあ、やっぱりバックアップする環境を、作ろうという意思があるんですけど、まあ、どうしても日本の場合は、まあ男の方がいいよね、医師はという、こう、ところでずっと止まっていたこの30年間だったことが、まあ、やっと不正をきっかけに動き出したし、あとはね、他の国で。
そのね、不正の時にも大学側の出したコメントが、女性は出産育児で医師を続けられないから取っても無駄になると思ったというような趣旨のことを言ってましたけど、だったらなんで、働き続けられるように、医師の働き方の方を変えるべきじゃないかって声はあの時にも出てましたよね。
そうなんですね。そして他の国ではとっくにですね、この30年間そういう仕組みを作ったからこそ 50% が女性医師ですし、そもそもなんで女性医師が重要かというと、当たり前なんですけど患者の半分は女性なんですよ、
はい、
だからこそ女性に対する医療というものはやっぱりどうしても男性と女性ではそれこそ妊娠出産も含めて、違う部分もあるので、女性医師が増えることで女性に対する医療というものの質問も他の国では上がってきているよということを言われてきていて、決してですね、女性医師が増えることは日本ではまだまだマイナスに捉えられがちなんですが、必ずしもね、他の国ではそうではないよというようなニュースがあったということと、はい、もう一つはね、この件はあんまりご存知がない方が多いとは思うんですけれども、NHK がですね、2021年からそれぞれの番組で出演者に男女比がどれぐらいかっていうのを、とにかくまず計算するとこうやるっていうこと で、はい、で別にこれは半分を超えようということを目標にするわけでもないし、ただ測るだけ、だから何でしょう、レコーディングダイエットみたいなもんですよね。まずはその体重を測っているとなんとなくこう人は痩せていったりするわけじゃないですか、あ、今日太ってるから今日やめ、みたいなことで、で実際に自分たちがこの問題について男性が何人女性に何人っていうふうに書いていくと、やっぱり政治の問題だったら男性の出演者が多いとかね、家事と育児の問題だったら女性の出演者が多いっていうことに気がついて、あ、はい、やっぱこれはもうちょっとバランスを取った方がいいなっていうふうに現場が記録をすることによってこう気がつくようになったですって。でこれってイギリスのね、公共放送の BBC ってありますよね、
はい、
ここが2017年に50-50平等プロジェクトっていうものを始めて、でどういうものかっていうと、報道番組のキャスターとか専門家とか、それこそドラマの俳優とか、演者の中に女性だったり、あるいは性的少数者だったり、まあ、障害のある人だったり、そういう人がどれぐらい番組単位で出てるのかっていうことを、まずは測ろうと。だけど、はい、測ることが目的で、決して番組の質を下げてまで女性とかいろんなマイノリティに出てもらおうってわけではなくて、まず測ることによって気がつこうっていうことで、で、例えば BBC って英語の放送だけではなくて、いろんな国の言語で放送してる局があるんですね。で、例えば、アラビア語放送は女性の出演者が 10% しかいなかったんですって、2017年に計測しだした時には。ベトナム語の放送でも 20% しか女性がいなかったのが、はい、こう、みんなですね、こう、数え始めたら、あまりにも少ないねっていうことに気がついて、
はい、
女性が 50% になったり、なんならベトナムは 70% 超えちゃって、女性を減らさなきゃいけないっていうことになったぐらいですね。ただただ自分たちが男性をどれぐらい、女性をどれぐらい出してるか、女性の専門家はいないんだろうかっていうことを意識するだけで、出演者の数がこう大きく変わったっていうね、非常に面白い取り組みを BBC が始めて、今世界30カ国50を超える組織がこの取り組みに参加して、日本は NHK が放送局として唯一加わってる。これなかなか面白い取り組みですよね。
これオーストラリアの公共放送もやっぱこれのプロジェクトに参加していて、男女比もそうですけれども、いろんな人種のキャスターとか、まあ、いろんな障害をお持ちのキャスターとかってすごくやっぱ増えました、この、プロジェクトにね取り組むようになってから。そういういろいろな人が社会にいて、その人たちがテレビ画面の中にも登場するっていうことが実はとても大事なんだよってことですよね。これ深澤さん、
そうなんです。例えば NHK だったらバリバラって言って、いろいろな障害のある方が MC をやられたり、出演者になってる。はい、ただ、他の番組で、そうだと私たちはまだ、あれと思ってしまうわけですよね。だけれども、増えていくと、何とも思わなくなる。まあ、女性のキャスターだって、やっぱり昔はずっといなくって、本当にその安藤優子さんとかね、田丸美鈴さんとかが出始めた時は、女は隣でニコニコしてればいい。ただ数がいればいいわけじゃなくて、意見を言う女性キャスターみたいなことになるのにも、本当にこの30年ぐらいね、多くの方がやっぱりこう戦って、来られたわけだし、私だってこの紳士交友録という枠で女性で出るのは、やっぱ最初はちょっと紳士で、やっぱりおじさんが政治について語るコーナーなんじゃないのかなとか、やっぱ10年前は思ったりもしたわけですよ。だからそういう意味では
本当に申し訳ございません。はい、
いや、紳士、はい、紳士交友録でしたからね、
はい、名前ね、やっぱね、大事ですよね。
そうなんですけど、はい、まあでも、はい、まあ今となっては別に皆さんこのコーナーに私が出ていてもね、はい、そんなに違和感はなくなっているわけですよね。
深澤さんおっしゃったみたいに、その、まあ、無意識のうちに、キャスティングする人たちもテレビを見ている人たちもラジオ聞いてる人たちも、男性が多いことは当たり前だと思っちゃってるので、女性が少ないことにも気づいてないし、女性が少ないことが何か問題があるのかも気づいてないっていう状況が、日本でもここ数年でだいぶ変わってきたってことですね。
そうなんですよね。だからね、女性を増やすという、単純に増やすことが重要なわけではなくて、なぜ少ないのかとか、このテーマについて話せる女性はいないのかとかね、そういうことを考えることが大事で、だからどうしても日本では医師は男性の方が体力があって優秀だからとか言うけど、体力が必要な看護師とか介護士さんは女性の方が圧倒的なわけですよ。
確かに。
ってことはやっぱそうだ。ってことはやっぱり体力よりもやっぱり収入が良くて、その、こう、ね、権力があるところに男性が行きがちだとか、政治やニュースについても男性が語った方がいいとかね。このコーナーだって最初の頃はやっぱりね、女性の私が政治を語るのちょっと嫌だみたいなことを書かれてる方は結構いたんですよね。もう今はね、皆さん慣れちゃったみたいですけど。で、まあだからそういうことの結果が自民党の若手ですよ。若手の男性議員が女性ダンサーに口移しでチップを渡すような懇親会を、去年の11月にまだやっちゃうっていう国であることをね、維持している。やっぱり背景にこういう大きい問題が、あるので、まあ、
青年局というところに男性しかいないから成立するパーティーなわけですよね。それ
そう、本当はね、女性もいて当たり前なんですよね、青年局の中にね。まあ、そういうことを考えると、女増やせうるさいなと思うかもしれませんけれども、まあ、でも今回ね、この若手男性議員が女性男性に口打ちするチップを渡すのおかしいっていうのは、これ老若男女日本人がやっとみんなおかしいって言ってくれたじゃない。30年前だったらこれそんなもんじゃないのってきっと思ったと思うんですよね。だから、まあ、そういう意味では30年かけて、だって私がまだ新人の頃は部長とチークダンスを踊ってたり、出版社でもしてましたから、そういう、そう、本当に
でもあれですよね、はい、外国のニュース見てても戦場 の、はい、あのプレスって書いた、あ、
そうそうそう、
ね、あれに女性の方が、はい、あのいらっしゃってますよね、うん、
BBC とか CNN とかも女性の戦場の有名なジャーナリストとかたくさんいます。
そうですね、
それはね、女性に対する取材がしやすいという面もあったりするので、ぜひね、あのなかなか私たちの国は30年ぐらいいろいろ止まってるところもあるんですけど、変化もありましたから、こういうね、3つ関係ないことのようでつながっているよというような今日お話でございました。
ありがとうございました、
はい。
大竹紳士交友録、今日のご担当は深澤真紀さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
明日は北郎さんです。